ディボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。ニューホープ横浜で牧師をしています佐木坂太一です。今朝もご一緒に聖書から皆さんと一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。今朝皆さんとご一緒に味わいます聖書の箇所はエレミア書14章の13節から22節です。まあ、人には弱さがあり、そして固くなさがあります。時に神様の言われる道よりも自分が楽な道を選んでしまいやすい。まあ、そんな私たちにとって、まあ、時々頭をぶつけるようなこういう痛い経験をすると、まあ、意外に案外素直にですね、あ、方向転換しようかなと正しく歩もうとするものです。まあ、南ユダ王国においてもそれは例外ではありませんでした。この王国の末期が近づき、緊張感がみなぎってくると、真実を告げない偽預言者たちがなんと保証もない平安を、まあ、偽って伝えていたんですね。まあ、当然神様はこれに怒り、災いを送り、民の心が真理に向いていくようにされました。今日これからお読みするエレミア書14章の前半は、その神がもたらした災いが記されています。エレミアは神がもたらしたこの日照りというものがどれほど厳しいものかを知っていました。預言者としてこの厳しさを民に伝えなければいけない使命と同時に、彼が取った行動は驚くべきものでした。
エレミア書14章13節から22節。あなたはユダを全く退けられたのですか？あなたはシオンを嫌われたのですか？なぜあなたは私たちを打ち、癒してくださらないのですか？私たちが平安を待ち望んでも幸いはなく、癒しの時を待ち望んでも、ご覧ください、恐怖しかありません。主よ、私たちは自分たちの悪と先祖の咎をよく知っています。本当に私たちはあなたの御前で罪の中にあります。皆のために私たちを退けないでください。あなたの栄光の御座を恥ずかしめないでください。私たちとのあなたの契約を覚えていて、それを破らないでください。国々の虚しい神々の中に大雨を降らせる者がいるでしょうか。それとも天が夕立を降らせるのでしょうか。私たちの神、主よ、それはあなたではありませんか。私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなさるからです。
エレミアは14章7節から9節において、この民のことを憂い、なんと取りなしのお祈りをしているんですね。民を正すために日照りをもたらした神様にエレミアは訴えました。預言者ですから、本来ならこの彼の使命というのは神様の言葉を伝えることです。でも神様に対して彼は訴えた。この日照りの災いが去るようにと。でも彼の心にあったのはやはりこの取りなしの祈りだったんですね。まあ、南ユダの人たちは幸せ者ですよ。これだけ神様から離れて全く違う方向に行ったにもかかわらず、だからこそ彼らのために祈ってくれる人がいる。しかし神様は怒り心頭プンプンでした。その民の取りなしを祈っていたエレミアに対してこう言われたんです。エレミア書14章の11節。主は私に言われた。この民のために幸いを祈ってはならない。まさかあの神様からエレミアは民のために祈ってはならないと言われました。皆さん経験ありますか？誰かのために必死に祈り続けているその祈りの途中、神様にもう祈るのはやめなさい。そんな経験あるでしょうか？私はこれを読んだ時非常にショックでした。神様がそんなことを言われるなんて。まあ、確かに自分勝手な祈りばかり、また神様の御心から遠く離れている祈りならば、まだ理解できます。けれどエレミアは裁きを受けるはずのこの南ユダの民を思って祈っていました。なのに、神様に祈りを反対された。 いや、相当戸惑ったことだと思います。神様に祈らないでいいなんて言われたのは、世界広しといえどエレミアぐらいでしょう。ではこれでエレミアは民のための鳥なしの祈りをやめたんでしょうか。いいえ、やめませんでした。彼はなおも必死に神様に民を助けてくださいと祈り求めたんですね。とことん彼は神様に訴え続けました。私は高校卒業とともに教会に通うようになりました。当初自分を迎え入れてくれるこの教会に温かみを感じ、休むことなく毎週教会に行くようになったんですね。しかし、じゃあイエス・キリストをすぐに救い主として信じ受け入れたかというと、全くそうではありませんでした。疑いの心があり、何よりそのうさんくさいイエスという神を気持ちが悪がっていたんですね。当時の私の口癖は、絶対に信じないという言葉でした。けれど、そんな私をイエス様をついに信じる、受け入れる時がやってきたんですね。後に教会の皆さんに聞くと、教会の皆さんがずっと背後で私が救われるように祈り続けてくださっていた。絶対に信じないと豪語し、神様の願っている道とは真反対の道を歩んでいる私に対して、この教会の家族は諦めずにずっと祈ってくださったんですね。自分のために何が起ころうとも祈り続けてくれる存在、それが一人でもいるなら、どれほど救われることでしょう。南ユダの民はまさにエレミアがその通りの存在だったんですけれども、気づけなかったんですね。エレミアが神に止められてもなお実は訴えた祈りがあります。それが今日読みしたエレミア書の14章19節から22節です。中でも22節を一緒にお読みしましょう。国々の虚しい神々の中に大雨を降らせる者がいるでしょうか。それとも天が夕立を降らせるのでしょうか。私たちの神主よ、それはあなたではありませんか。私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなさるからです。祈るなと言われてもなおエレミアは、いや、神様こそこの日照りに雨を降らせることのできるお方であると信じていました。偽りの幻を予言するこの偽予言者とは違って、彼は誰を待ち望めばよいのかを知っていたんですね。神様に祈らないでいいと言われてもここまで食い下がった、それがエレミアなんです。あなたが今継続して取りなし祈っていることはあるでしょうか。また誰かのために祈り続けていることがあるでしょうか。もしかしたら諦めていたかもしれません。またいつの間にか祈ることをやめてしまっていたかもしれません。ですが、私たちは今日エレミアのように神に食い下がってとことん祈り続けていくならば、必ず体験するんです。神様の憐れみ深さを、そして祈りは必ず応えられるんだと。祈っちゃいけない、そんなことはないんです。遠慮せず神様にとことん祈り続けていいんです。あなたの取りなす祈りに今日も主が応えてくださいますようにお祈りしています。祝福がありますように。 God bless you。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。 儲け方、定価1600円税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。